でね、で問題なのはこの前期という時期、4世紀という時代で、それを小林先生がどう捉えてるかということを今度書いて、ちょっと見てください。この時期には市長はまだ司祭者としての祭祀を待つんでしょ。それをこう分離させるわけですよ。だからその最初の時点では卑弥呼のように非道こととしよく死を惑わすというなんかこう神がかったような、ね、神がかったような人が神がかったことをやるのが祭政が一致していた時期なんです。でそれをここで言ってるんだ。この時期には市長はまだ主催者としての性格を完全に脱却していなかったようである。副葬品から判断すると実用的な武器装身具のほかに鏡や壁玉製腕飾類や特殊な壁玉製品など宗教的事実宗教的事実的な用途を持った器物を多く所持していた。今回出てくるんですよ。なんだろうこれは、ね、出雲石で作った腕輪だとか、あるいはこんなこう桑のような形をして真ん中に穴が開いたとかね、桑形石とかな、それが壁玉製の腕飾類って言うんですよ。で小林先生はそれを中国から持ってきた中国の鏡と一緒に出てくるのは古いのであって、でその後中国から持ってきた鏡を日本人が真似して作った鏡と、ね、日本人が真似して作った鏡と、それから今までは壁玉という玉製品で作っていた宝器、宝物みたいなものを化石で作るようになっている。でそれはその次の段階なんだっていうふうに頭の中で考え出す。そしてそういう資料を集めるわけ。そして茨城県なんかね、4世紀に古墳なくなってるんですよ。一番古いのは、あらその鏡、日立鏡とか。おられたら敵を敵に出てきます。発生です。で、鏡も中国の鏡があります、ね。で、そしてそれは新しい、日立の国の国も新しいというのが小林先生の正しい。で、その弟子の川西君というのは埴輪でこんなにあるとか言わないで、こういう時はあんまり言わないでいじめるんだ。もう絡まってたから、何しないで、これポッと持って、俺川西君こんなの書いてあるよ。なんかどんな反応面白いじゃないですか、どんな反応で、こんなのもあったら日立の埴輪は分からない。だから彼の高校出しの埴輪通りに日立のことを一つも出てくる。難しくて答えられない。先生は五世紀って言ってんだから、それなら彼の先生なめたいほどの先生なんだ、小林先生と川西君、先生だけど自分の頭の中で考えてる埴輪より小林先生の言ってるのより古いね。いいんじゃないですか。結局の話は北地の国って非常に面白い。その前に下坂と埴輪っていうのは東大の轟君とのやつで、ひったいとか専門だったんだけど、その子でいけないもんですから、たまたま知り合って一緒にやって、お前埴輪でもやったらいいんじゃないか、それで下坂と埴輪って言い出した。そうって言いましたら、板子の方の埴輪を起こせるもん、これどうだ、またこれが全然違う、時代的に。これがで、その下坂と埴輪の中に骨があるビエットをあんまり入れてない。それぐらいね、日立の国を。ダメにしたのはみんな、三家の水戸県、徳川が来てから、この国、この地域でダメなんだ。それまでは極めて豊かな地域だったの、ここはな。この国、それでこれだけ広いね。これだけ広い第一三流の時代に俺持ってるわけですから、何だってできるわけで、ここへ。だから受領国旗は帰れねえんだよ。ここへ来て容認になって、容認じゃなく受領になって、ここへやってきて、ここへ住み着いちゃうんだよ。でそこにも京都のあれたちがいるわけだから、貴族がもともとは向こうでごまが据えなかったやつらがいるわけだよ。 ごまがすれなかったやつはここにいいんだから、その末裔なんだから俺たちごまなんかすれねえじゃないですか。違う、ごますんの下手じゃん茨城の人間は。そう思いませんか。それだって戦場のごますんの嫌だからここに流れ着くんだから、それでここで武士団を形成するわけじゃないですか。そしてここにいるもんだから、だから彼あの親鸞なんか釜で解き伏せられた時に京都へ帰らなくてもいいと、日立で十分できるとか、で彼は帰んなかったな。それから福安だって、土浦の福安だってそうじゃないですか。あれだけ天目山で座禅の修行をしてきて、そしてそのほらあの足利高氏からこう引っ張られたわけじゃないですか。それでもわしは嫌だ、無駄だ。だからあの英才のように茶なんだかんだという日本国中茶がこんなに有名になったけど、日立に持ってきた茶は全然広がんねえんだ。茶は養蜂にしてるんですかね。天目山行ってみると 茶だらけで、野生の茶だらけだからね。行ってみるとね、そこで信用してるわけだ彼は。でそのことでさっき言ったように、そこにね、これは小林先生が言ってることはね、古く輸入された中国の鏡が数世紀にわたって伝承された、その早く持ってきたものが埋められるまでの間時間があるわけだよ。それを京都大学の先生は何と考えたかって言ったら、古く持ってきたものが代々放棄として伝承されていた、そしてその放棄としての役割を失って墓の中に埋められた。そこがちょっと納得できない。なんでそんなもっと持ってねえんだ、一斉に埋められることになるけどな。でそれで大内先生は、いやこれは中国で作った鏡じゃねえぞ、だから京都大学の先生方は岡崎先生にも秘密言っても血眼になって中国で韓国新人を探した。いまだに一枚ずつでもらってないですか。そんなにね、義の鏡って重要ならば、どっからか間違ってもいいから一枚ぐらい出てきたっていいんじゃないですか。けどどっからもできないよ。だから大内先生に、これはこの後人が日本に行って作った鏡ではないかというようなことになったんじゃないかなと思いますね。中国の鏡です、ね、で、機内に中心を持つ木の鏡の配布がある程度まで終了したのは、中国鏡のみなくそれらを参考に作り上げた日本の鏡も皇族たちの所有品に加えられた。それが何か、それが三角形の真珠状態。あとでスライド見せるから、この辺を。何枚かね、東博であるのをね、亀井さんにいただいたのを何枚か俺入れといたんです。ここには茨城県には1年代に最近見つかってるんです、20年ぐらい。大笑いです。で、それは、口の一部だけがここでできてる。昔出てきてね、小さな祠作って、そこに入れてる。それが1枚だ、1枚っていうかな。それが一辺で出てたら、それ以外にもない。だからそれはそれでまた意味があるんだろうと思ってね。ちょっと見て。半肉彫りの真珠を指紋とする一群の鏡。これ、秘密先生の、あれから、そっちから、秘密先生っていうのは、三国真珠教 の研究っていうのを、いつから大きな本を書いて、日本国中、三国真珠全部調べられたというポイントね。ものすごくよく調べられたポイント。それで、新潮社かな、京都大学の先生方は東京の大手の出版社で出すことが増えたということですよね。変な小さな出版社なんかダメだ、油田君だとか同性社だとか、そんなそのヘロカッパのような出版社には弁護書かない、平凡社だとか新潮社だとか岩波だとか、そういうところから本を出すことが京都大学のステータス進行です。僕たちは相手にしてもらえないですよ。で先生は新潮社か平凡社から本を出して、でこのあれは新潮社から出してるんです、僕は新潮社ってあんまり好きじゃないから原稿頼まれたけど書かなかったですね、新潮45っていうのに原稿が天皇陵のことで書けたんだけど、それをものすごい条件つけられて、それを書けませんってしたことがありますけど、あとで出てきたあれで直径20センチぐらいあるから、かなり大きな鏡です、この鏡は。で内と外と2つに分かれていて、文様が口でなど説明する、この何だか分かんないだとか、伏線反問体だとか、それから虚子問体だとかっていうのは分かんないだろうと思うんで、あとちょっと簡単に説明する。 で内陸に新十文で配列は新十の数量形態に変化があって一様ではない。で記念名年号の書いてある鏡が何枚かあるんだよ。その中に紀元正史元年240年慶書3年239年が知られる。我が国の指導教の最高の白菜師300年後もう300年後400年ぐらい239年ちょうど君子がいた頃じゃないですか。正史中君子正史は248年までですかね。ね、その頃だからこれはいくら大事なこの小林先生にとってみれば大事な年号なんだ。ね、いいですか。こういうところを見ると岡山の伝統が極めてるわけ。例えば埴輪、これはどこで何を探して逆立ちしたって吉備の岡山の墳墓から出てくる古墳時代の前、槍の終わり頃な、槍の終わり頃から出てくる特殊機台っていうふうな、これは近藤先生と春成さんが埴輪の起源っていうので明らかにしたけど、これがね岡山大学の近藤先生がね非常によく追いかけた。そしてそれがその新しいものが、その新しいものが橋馬かだとか西戸馬かだとかという大和の大山との古い古墳に出てくる。それは岡山から言うと新しい。ただ一点だけ岡山でもこの古手の部類が中村に入るのが柱の二の口の弁天図の古墳っていう小さな円墳から一点だけ出てる。分かんないですよね。中の車のね東進城のね拡張するときに出てきた光景の水の中で出てきたけど、これはね、一つがある。これを書いたと思ったんだよ。半尺の、あれを、中井は、中井は発掘好きだけど、北斗書かないんだよ。これだからね、僕、中井に、この日立の参考書って原稿を書かせたんだよ、この前に。それで僕、これ書いてる。今年の正月に行ったとき、おい、森先生、中井によく原稿書かせたなって、柏原の帯たちがみんなに僕、絶賛言ってもらったよ。彼が原稿書いた。堀屋の中井ってね、発掘やらしたら天下一品上だと逃げたんだけど、今タバコが好きで肺がんになって病院から電話くるんで、今日は調子いいよなんて言うのが、お前何言ってんだ、まだ行方の宝蔵院の盆栄の原告書かなきゃなんねえだからな、俺をその度にお前連れてってお前2万円も出して茨城の土浦に連れてって、それでホテルに泊めて、ホテルに泊めて夜飲めないのにわざわざ連れ出して返したんだから、まだ俺の本返せよなんて言ったら言ってた。それで石室も竹穴石室が古いんだけども、竹穴石室もそういうものにあるんだよ。この前の洪水でやられた真備町、僕なんかにもそういう古いのがあったりなんかするところね、桃太郎の伝説のあるところだよ、ね、桃太郎の伝説、ここで木の城ってのがあって、そこに裏と鬼がいて、その裏の墓、裏の祀ったあれがあるんだけど、これもお墓なんじゃないかなと思う。でも君って非常に面白いと思ってるんですよ。そう言ってるんだけどね、大和に政権ができて、その日本史不動古事記という日本遊びだとか職人遊びだとかっていう大和の地方史が残されたから、吉備はあんまりなんじゃないんだけど、歴史から言ったらもう少しやっぱ吉備をしないと本当のあれとならないんだよ。日本史だとか職人遊びだとかっていうのは日本全体の歴史の書物じゃないんじゃないかと、最終的に不動記と言われるんだよ。でそういう点から言うと、ここには日立の国不動記っていうのが残ってるんだから、これを使ってもう少しやっぱ研究していかなきゃいけないんじゃないのかな。これは静止じゃないから、脚色だの捏造してないんだよ。そのまま出てくるやつよ、書いてある基地が。例えば土蜘蛛がいたとか、あるいは佐伯がいるとかっていうのは、これは何かっていうと二階の大和を王家に屈しない人っていうのは大和王家に屈しない人たちですからね。熊沢は北の南の方に行って大和王家に屈しない人たちですよね。2600年がどうのこうのっていう時はみんなこう二階民族だなんだっていうふうに差別していかないといけないのに、そうじゃないんだよ。ね、でここで でそこで岡山の活発の非常に、そしたらたまたまこの、なんだ、昭和20何年だったかなに岡山に金倉山古墳っていう古墳があるんです。有名で発掘されるんです。で大量に物が出てくるの。あの金倉山古墳と北斎もあるけども、僕の北斎も西北大学に行っちゃったけどもね。でそこで洞窟が起こって、あそこで出てきたからうちの赤坂山のてっぺんにある車塚っていうのも掘ってみたらどうだろうかって洞窟が、そしたらそこからどんどん上がるよねということになって、その発掘が行われます。ちょっとね、ちょっと見て、この、あのまず場所、岡山の話から止まる。結構岡山の城下が水出しになってくるんです。利根川が江戸に流れて水出しになるって一緒だよ。その時利根川どうした？関宿のところでぶった切って流しちゃったよ、長州の方に。あとはどうでもいい。そのために土浦は洪水が起こるようになったじゃないですか。岡山の場合には相当100件があったんですよ。これがその放水路なんだよ。水が流れてくるとここをせき止めて、こっち東岡山の方に流すんだよ、ね、で普通は何でもないの。こう言っても水なんか溜まってねえんだから。普通は水位が低い時は旭川を通ってちゃんとあの瀬戸内海に流れ込んでるわけだよ、岡山城下を通って。ところがこの暴れ川が上の上で雨が降ると洪水になるんだ。そうすると岡山の町が水浸しになっちゃって、ここをせき止めてこっち側に全部流して、そうするとこれはね、このあれのとおりこうやって安いの値段が、水戸市のあの根本町あたりの安いのと一緒で、こっちは利根川流したからものすごいヘドロが溜まってくるじゃないですか、うん、で流れる川の霞ヶ浦なんか今のようになっていくわけじゃない。そうすると水位が低いんだから、霞ヶ浦は調子から、そうすると逆流してくるじゃない、桜川に。そこでしょっちゅう土浦の一番最大の町は土浦ですかね。この利根川霞ヶ浦の周辺で最大の町は土浦なんだ。その土浦にその水が全部入っちゃうんです。そのために土浦はしょっちゅう工場を起こしてる。これは桜川が今度短い、そんなちっぽけな、ね、うなぎの寝床ぐらいの川が氾濫して土浦、この天下の土浦の町が洪水になるはずないじゃないですか。そうでしょ。それはなぜかというと逆流してるんだよ、水が。だって言ったでしょ、俺が今歩いてる、散歩してる、犬散歩してるところは海抜4メートルだからね。その海抜の土手は3メートルぐらいあるのかね、土手が。そしたら板子は調子から1メートルぐらいしかないってことじゃん。1メートルの大潮が落ちたら板子まで水が上がってくるってことじゃん。先頭こうなんかそれあの男だからね、先頭校って。それで逆流してるんだから、ね、海がバーッと。で、そういうところのためのあの長い利根川をさ、熊野の水まで引き受けることになってたわけ、土浦は。それで何とか防ごうって常磐線をあそこに通すわけじゃないですか。あれは堤防だよ、常磐線は。ね。あれはやっぱり色川の優秀な判断だよな。あそこに。だから、私が知ってる土浦の都会は、駅の向こうはまだ何もなかったんだからね。私があそこから大都会の土浦に出てくると、駅の向こうは船を降りるわけで、あっちの元の京成のホテルのあたりに、あの大きな桟橋があって、そこからだって玉造り行くのだとか、あっち行くのとか、いっぱい船が出たわけですから。それとここからずっと行って、下って行って、城下町はあそこしかねえな。痩せて浮かれても3万石で、あそこは城下町ですからね。だから、廃藩置県の時、麻生藩というのは、麻生県庁が作られたわけだから。だから旧制中学があそこやってて、あの登場してることになるんだけど。で、そうするとこの水が全部、それと同じようなものが、ここ日本国って、みんなこういう差別の時代だから、しょうがないな。そんで、これを最近になって、さっきも俺が茨城に行くまで、これを回収したんだよ。回収する、土手を回収。土手回収するために掘らないんだよ。ここで田んぼ、弥生時代の田んぼの跡がいっぱい出てきたんだよ。それで僕、茨城の教員になったけども、助教授になったけども、田んぼ掘ったことねえんだよ。学生たちに教えられねえんだよ。それで悪い。エミちゃん、俺に田んぼ掘らせてくれって、岡山までエミちゃんってな、そこに平安国の田辺さんに頼まれて、国学院に入れて、そして岡山に貸した子がいるんだよ。 それでそいつはたまたま成績が悪くて国学院に赤子だったの、1年生の時。それで田辺さんに怒られて、お前頼んだのに何国学院赤子じゃねえかって、昼間どうすんだあいつって、分かった、勉強の高校を休止させるかって、俺に職員して1年間休止させればばんさせてた。それでもう一回先生のところ頼み、先生の田辺先生がえらいお叱りを受けたんで、なんとかエミちゃんを昼間に寄せてくれねえかって、いい時代だったら分かった。それをダメにしたら鍋やかんだよ。あいつがぐちゃぐちゃぐちゃぐちゃ騒いでる明治の夜間部に行って大騒ぎになって、それまでね、私立の大学ってのはね、来ないよ国学院なんか優秀な高校から、知らねえもんそんなの。そうするとね、先生が何人か持ってんだよ枠を。そしてその優秀な学校、例えば浦和高校だ、そんなとこから来るか、国学院なんか水戸石校だ、土浦石校だ、来ないよそんなの、東大ばっかり狙ってるわけで、そういうところに必ず国学院って日本史の先生がいるんだよ。でそれが推進した、それが優秀な、それがみんな出てくると大学の先生になったりなんかするんだよ。そうするとみんな国学院のランク上がってくるんだよ。そしたらこの金がちょこっと、そんなどうせみんな貧乏なんだから、そんな金払えないよ、裏金なんかないわけだ、裏金じゃねえんだよ、それは。そういうふうな枠を持ってる一人か二人なんだよ。それを銭金で入れる先生もいれば、そうじゃない、本当にそういうふうなあれもあった、昔は。今はないよ、そんなことは。昔からやってるのは東京医科大だ。有名な東京医科大、昔から。今始まるのいけないじゃないな。東京医科大か。慈恵会医科大ですとか、日本医科大だとか、そこだ、そういうところはないよ、そ昔から。この地図を見てもらうと分かります。それでね、この地図を見てくると、これもうだいぶ昔ね、僕が行った白水に行った時のあれをこぎ取ったんだからね。僕行ったとこ全部これ2万、この頃5万通かなって買ったの、岡山で行ったら、右手の方にずっと行くと100万って鉄道が走ってるじゃないですか。鉄道が走ってるとこの最大時って駅があるでしょ、その駅が上のとこに出ぼこになると、これが原宿です。これを発掘して、でその上に車で買ったでしょ、このてっぺんだよ、これ滝口山のてっぺん、なんにもないんだよこれ。それでここまで行ってな、バスで行ってな、ここから這い上がってくる。今ラジオできちゃって、10年ぐらい後に、まだに教員になった後に行って学生たち連れて、今去年定年になった北海道に留学と、それから横須賀の博物館に勤めた今村君と2人連れて行ったことなんですけど、その時にはもう前に団地ができて、そういうね、毎日ね、ここでね、米しょってね、鍋しょってね、上で近藤先生がね、飯食べるんだよ。で、ちょっと高いからね、芯のあるイメージができたりなんかするんだよ。ね、ああ、近藤、僕、もう、尊敬してる先生なんだから、この先生と発掘ができるなんて、夢にも思わなかったわけだ。それはね、天勝先生っていうのがいてね、都合が悪くて、いなくなったから、もう一個悪い、お前、代わりに行ってくれねえかって言われてね、それで喜んで行ったんだよ。天勝さん行ったら、俺は行けなかった。でその時メジャーリングのまだするスタッフ女子かなんかって小林三郎って言ってた。それでこの二人はもう職人だから、俺電気代の電気代ね、それだからもな、それからお前ら健康保険入ってるからな、大橋と三人で席するんだと、学生たちはなんか怒って怪我りましたらパターンだから外を来れって言って、三人でね、一週間後で席する。俺その中でちゃんと身に信じてよ、こんなちっちゃい、それが最初で最後の人間だったんで、気づきよかったね。ちょっとここに書いてあるの、ここにあるんだよ。